ども、今日はマルコの9章の14節から少し長い箇所ですけれども、ここはですね、イエス様が弟子たちのところに来たときに、実は一人の人がやって、立法学者と弟子たちが論じてたと、ね、で何かというと、弟子何を議論しているのかといったら、群衆の一人がその自分の息子ですね、自分の息子が、口が聞けなかった、これは差別用語になったんでしょうね、推しというのがね、それで、口が聞けなくて書いてあるんですけども、推しの状態ですね、口を聞けなくする例、おそらく老和者だったんだと思いますけども、口を聞けなくする例に疲れていたと。でこの子の人の場合は例だった。しかもマタイを見ると転換とはっきり書いてあるんですけど、その例が疲れていて、そしてその例が来ると18節、その例が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせますと、こう書いてあるわけですね。これ星印を見ると萎縮させてしまうとね、ところ構わず彼を押し倒し、あるいは引き裂き、そして泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせる、あるいは萎縮させてしまうとですね。それで、この状態ですね、こういう状況だったと。繰り返しますよ、マタイによると転換と書いてあります。でそれで弟子たちにこの霊を追い出してもらって、この状態から解放されたい、ぜひこの、口も話せるようになってほしいし、こういう状況から解放されてほしいと思ったわけですね、当然だと思います。それでお弟子のところに、ね、何とかして直してほしいってこう頼みに来た。でもはっきり書いてあります、霊を追い出すようになってもさ、できませんでしたって書いてある。弟子たちにはできなかったんですね。これできなかった。なぜできなかったかというときに、19節でイエスは答えて言われた、ああ不信仰なヨダ、いつまであなた方と一緒にいなければならないでしょう。このヨっていうのはつまり弟子たちのことです。ここの場合はね、不信仰なヨダ、いつまであなた方と一緒にいなければならないでしょうって言ったんですね。でこの前何人か議論してたんですね。でイエス様は最後に言った言葉は祈りなんですね。議論しても人は救われません。議論しても病気は治りません。どんなに考えて一生懸命やったって何も起こりません。いいですか。しかし祈るとき神の手が動きます。これは覚えてくださいね。で不信仰なようだ、いつまで一緒にいなければならないんだろうって言ったんですね。いつまで我慢しなきゃいけないんだろうって言ってね。でじゃあ不信仰がなかったら信仰があればなるわけですけども、じゃあ具体的にはどういうことかというときに、まず一つ目こう言ったんですね。その子を私のところに連れてきなさいって言ったんですね。そしてその子をイエス様のところに連れていくと、その子はどうなったかというと、20節、人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回ったと。わっと霊ができたわけですね。そしてその状況になったのは、いつからだってお父さんが尋ねたら、お父さんは幼い時からこうなってるんだ。で、霊が来ると滅ぼそうとして、火の中や水の中に飛び込みましたってね、彼を引っ張っていくわけですね。殺そうとする。いいですか、悪霊っていうのはですね、結構人を最初攻めて裁かせる。やたら人を裁きたくなってきたときは気をつけてください。ね、攻め立てたりするときってのは。でも必ずそういう人はね、その次自分を攻め立てて自分を滅ぼしに来る。例だから。悪霊の最初の目的はその人自身を破壊することです。破壊していきます。で否定的になる人、気をつけて。聖霊はあなたを否定的にはしません。あ、ダメねとかね。私なんかダメですってね。そういう言葉を聞くと私は非常に嫌なんです。どうしてかって。はっきりする悪霊だからです。腹が立ってきます。どうしてかっていうと自分自身を破壊してくるからですね。気をつけてください。で、じゃあで面白いのはそういうのバーッと霊が飛び出してきたのは霊が浮上してきてこれは出る直前ですけど、一つ目に何をしたかったら私のところに連れてきなさいって言ったんですね。でイエス様のところに連れていくのがまず一歩目なんですけども、じゃあ今21世紀の今イエス様のところに連れていくってどうしたらいいんでしょう。今日は皆さん起きてるようです ね。どうしたらいいんでしょう ね。こうどうしたらいいんでしょうね。イエス様は今どこにいますか。え、教会、はい、そうですね。一つは天の御の台におられます。信じる者のうちに、聖霊ですけれども聖霊が宿っておられて、イエス様とも聖書に書いてあります、ね、でそしてだから一人一人がイエス様がいらっしゃるから、一人一人がイエス様は住んでらっしゃるから一人一人がイエス様と対応できるんだけど、実際問題としてキリストが満ちているって書いてあるところは教会なんです。エペソ書に書いてあって、教会にはキリストが満ちているって書いてあるんですね。エペソの1章の23だったかな、エペソの1章の23ですかね。 23なんてない、20、すみません、ない説を言った。エペソの1、あったあった、1章23であってますね。23、教会はキリストの体で、一切のもの、一切のものって満たす方の、これはキリストのこと言ってますね。満ちておられる方ところです。だからキリストは満ちてるって書いてある。教会にはキリストは満ちているんですね。で、すごくそれを感じるときもあれば、それを正直言ってあまり感じれないときもあるかもしれない。でも聖書は書いてあるから、これは間違いない真理なんです。ということは、身からの教会、まあ、ただ教会というのは建物ともあるんですけど、まあ、教会というのはキリストの名によって集まって、キリストを賛美し礼拝している場所ですから、そこに来る、そこに人々を招くとき、あるいはそこに来るときに、キリストのところに連れてこれるんですね。だからね、そこに来るときに、キリストのところに来るときに、霊は反応する。出てくる始めるんですね。だから、臨在が強くなってくるときに、霊的な問題がふわっと浮上するが出てきますから、これから礼拝でそういうことが起こっても驚かないように、突然走り回ったり、ギャーとか言ったりしたときにね、驚かないでほしいんですけども、で、これが起こったら起こるね。だから、共感されてくるとはすごく大事なんです。で、そのとき主に触れられたら、救われたり癒されたり解放されちゃうんですね。で、だからね、逆に霊がいるときですね、教会のことを拒むんです。教会行きたくないんです。ね、で、いろんな理由を人は言うんです。で、その理由はある意味で、合ってる部分、正しい部分があるのかもしれませんが、でも、教会ことを妨げてくる子自体は、明らかに霊的な神様から引き離そうとする、キリストのことに生かすまいとするのは、はっきりこれはサタン、悪霊の力なんですね。これはっきり意識してください。ね、だから、精霊満たされたときにね、教会来なくていいって言いますか。久保田牧師がですね、もう公で書いてありますからね、エルサレムで神様に出会って、でチャールズ・ユークにテキサスまで会いに行って、はっきりこれは神様です、様だと分かって信じて、そして神に聞いたわけですね。教会行った方がいいでしょう、行かない方がいいでしょうかって、どっちでもいいよと言われたって、これ聖霊じゃないですよね。で、彼は行かないことに決めたら、その霊が言ったわけですよね、死になさいって。彼は全然死にたくないのに自殺未遂をすることになって、彼は三井石油のエリートだったんですけども、もう追い返されて、それでもう会社の上司にも、それから親にも、もう本当にすごい失望感を与えて、なんかサタンは自分を滅ぼしてくるわけですよ。そして彼はもう本当に混乱したわけですよね。それで神は絶対いるのにどうしたんだと思った時に、教会に行って秋元牧師に2時間かけて話したら、神のものもあるけど違うものもある、違うものもあるから見上げないといけないんですよって言われて、びっくりして、そこからですね、彼は変わってきたんですね。言ってたでしょ、つまり違う例がいてはね、で、それが教会行かなくてもいいよって言って最初に殺しに来たんですね。ダメはね、本当に見分けないといけない、これは。こっち、ね、だから教会に行かなくていいよとか、教会に来させないのはもうはっきり悪霊です。これ気をつけてください、ね、逆に言えば身体の教会に来ることによっていいんです。でもちろん教会にいろんな問題もあるでしょう、ね、それもあるかもしれません。それに関しては祈っていったり、必要な、ね、ことは必要だと思いますね。何も言っちゃいけないなんて言ってませんよ、ね、牧師さんもうちょっとね、人格を、形成して整えてくださいとかね、もうちょっと分かりやすい説教をしてくださいとかですね、もうちょっと、穏やかになってくださいとかですね、チョコレートの話ばっかりしないでくださいとかね、あるかもしれませんが、しかし教会にはキリストが満ちているので、そこに来ることを妨げるのは聖霊ではないんですね。だからこれは一つ目ね。で、そして来た時に、今度イエス様はですね、この人はですね、助けてくださいって言うんですけども、こういうもしおできになるなら助けてくださいって言ったん、私たちを助けてくださいって。イエス様は即座にできるものだというのかって、信じるものはどんなこともできるんだって、祈ってる時に結構神様よろしくお願いしますって言いながらですね、本当に主により祈ってるんだけど、主により頼んでない人って結構いらっしゃるんですね。あわよくば主よって感じで、本当は主よりも医者により頼んでいる、本当は主よりも貯金通帳により頼んでいる、本当は主よりも自分の計算と判断により頼んでいるって山ほどいるんですね。で、神様、それはどういうことか、神様だけじゃ心配だってことですね。でも、もしできるなって言うんじゃなくて、いや、できるもと信じるならどんなことでもできるんだって言ったんだ。で、これ大事なことは、このお父さんに何かができるってことじゃなくて、私にできると信じてるかってことなんですよ。で、本当の謙遜は、自分は本当に何もないし力がないなって気づいたときに、しかしイエス様にはできるって信じることなんです。ある程度自分にお金があってこれがあるから神様により頼んだらできるってのは神じゃないんです。いいお医者さんが見つけてでき治ると思うのは、 ね、神様により頼みつつそのお医者さんがあるからなんですよ。本当に神様により頼むのはもう面白いけど10年長丁場だと思うんですけどね、多くの医者にかかって全てを使い果たしたでしょ。よく教会来る前にね、すっからかになってから来る人がいるんですね。すっからくらいに来てほしいんですけど、かになってから来るんですよね。でもなんかある意味でそれはですね、あんまり嬉しいことじゃないんですけど、クリスチャンはそうなってほしくないけど、なぜかというと人はもう本当に自分がダメだ限界だっていうことに本当に気づかないと真の意味で神を頼まない傾向が強いんですよね。みんなそうだと言いませんよ、別にそんなことないんですよ。もう幸せの絶頂で神様を信じて神様により頼むからそれでいいんですよ。でもどうも人はそうはならない傾向がある。でこの人に言ったらね、信じるならできるんだよって。ではね、自分はどんなにできなくても、自分はどんなにダメでもイエス様におできになるって信じるんですよ。でイエス様おできになるっていうことを信じるならどうするかというと、実はこれマタイの方は面白いんですね。マタイの方はね、マタイの何章だったっけ、14章だっけな、マタイの17章、ごめんなさい、17章のところにあるんですけども、マタイの17章の14節にあるんですね。すぐ出てきましたね。なかなかすごいですね。で、17章の14節があるんですけど、こうずっと同じ記事が書いてあって、ね、15節に転換って言葉ができますね。そしてイエス様はしかと悪霊が出ていったって書いた後に、19節20節のところでね、なんで弟子たちに私たちにはできなかったんだって言った時に、イエス様は20節で信仰は薄いからだよって言うんですね。これ有名な言葉ね、今年の言葉でありますけど、薄いからだよ。でその後にカラシナのほどの信仰があったらここからあそこに移るんだよって言ったんですよ。でカラシナでいいって言ったんで、カラシナっていつもように、あ、今日持ってないけどこのままお土産に買ってきましたよね、ものすごい小さいんですよね。でいつも言いますけど、長牧師がね、カラシナの子みんな見せてね、でみんな見に来て並んでね、ご年配のご婦人がですね、目が悪くて目が悪くてこうやって目を近づけたらね、鼻息で飛んでなくなったっていうね、実はですよ。で本当にそうだと思います。それぐらい小さいんです。ということは、そんな小さな信仰でいいんです。すごい信仰はいらないんです。でもその信仰、からしなの特徴があったら、受けたという信仰で、ここからあそこに移れと言えばって言わなきゃいけないんです。言わなきゃいけない。ある人は、信じてるとか言うけど、公で言わない。なぜ秋元牧師が、あの時ですね、有名なベニ君の話の時に、ベニヤミン君の時に、治ったら奇跡がこうが来なさいって、治ったら奇跡ですかって聞いたら、奇跡か奇跡的ですねって言われた後に、神様が私が治すと言いなさいって、声に出して言いなさいって言ったでしょ。本当に死においたのことを公に口に出して言いなさいって言ったんです。言葉を通して神は想像するから言わないで、ある方は祈ってくれて言わないんですよ。隠れキリシタンするんですよ。隠れキリシタン申し訳ありません、浦上の方、私は尊敬してますけど、一つ奇跡は起こりません。声に出して言わないから。南君が店長にいっぱい時に失敗した時に、神様に祈ったら私がやるよって言われて、ハレルヤよかったと思ったら言いに行けって言われたでしょ。なぜそれをさせたかありますか。声に出して言って信仰を解き放つのです。神は無から有を作るとき、光を割れって言って言葉によって想像したんです。私はその言葉を解き放たないといけないんです。これはね、言うのは簡単、じゃあお前できるかってやったらね、聖霊の助けがないとできないんです。これで三つ目に行くんです。で、受けたという信仰はね、どんな小さくてもいいけど、声に出して言うんです。ある方は祈ったの祈ったのに聞かれてないっていう、なぜか知ってますか？あなたが言わないから。いや大丈夫だよ、がんは治るよって、キリストは治してくれるよって言わないから、お医者さんがこう言った、お医者さんがこう言った、ああ言ったって言って、そっちの言葉にばっかりとらわれて、イエスキリストは治してくださるって祈ったから大丈夫って声に出して言わないからだよ。声に出して言うんです。これはでもね、説教するのは簡単だけど、じゃあお前言えるかっていうとね、これは霊的な力があるんです。だからこの後ね、信仰を助けなさいって言って、その後イエス様言ったわけですよね。口を聞けなくし、25節、マルクに戻りますよ、25節、口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、ね、 つまりロワシアですね、この人はね、私がお前に命じ、この子が出て行け、寝床に入るなって言ったら、その霊が叫び声を上げて、この子を激しく聞かせて出ていった。でその子は死人になったので死んじゃったと思ったら、手を起こされたら治った、癒されちゃったんですね。そして弟子たちが、どうして私に追い出せなかったんですかって言った時に、信仰って言ったんだけど、面白かった、祈りのようなければ出ていかないって言ったの。どうしたかって、言えばいいって今言ったけど、じゃあ言うためには霊的な力がいるんです。これは一回言うのは簡単だけどね、言い始めてごらんなさい、言い続けるのにはね、霊的な力がないって言えれないんですよ。これはだから祈りがいる。でマタイには断食まで書いてある。まあ、断食に関してですね、詳しく知りたい方はですね、食卓に使える三越島に聞いてください。徹夜で断食の説教されました。で、何かというとですね、これ祈り、今日は守る子だから断食入ってませんけど、祈りです。祈りによらなければ出ていかないって、祈るときに初めてこう祈るときに。霊的な世界ってのは祈ると対応できる。だから威厳が先大事だったの。でそうすると言うことができるんですね。で、いろんな牧師をしてますけど、パウロ牧師はやっぱり祈る方ですよね。でもその人でもこう言うのに困ったけど、もうこれ以上追い詰めないところまで来て、やっと言って逃げて帰ってきたってよくじゃないですか。あれ冗談っぽく言ったけど本当だと思いますよ。で言ってましたよ、私に九州回る時ね、あの時ねってね、言わなかったらね、どうせ後でね、家帰ってからね、悔い改めて電話かけて言わなきゃいけなくなる、もっとその方が大変だと思ったから言ったんだってね。でもそれ言えたのは、なぜ言えたかっていうと、祈ってたから、祈りがあるからですよね。南君は私の知ってる範囲の中では若いけど祈る牧師です、はい、若いけど祈る牧師です。すごく能力があって頭が切れるってタイプではありませんが、祈る人です、ね、で祈ってると告白できるんです。信仰解き放てるんです。で皆さんね、この時霊的な問題っていうのは実はものすごいんです。この人はもう明確に聖書が言ってるから、転換すべてそうだとは言いませんけど、多くの場合その可能性が強いと思います。ただこの場合はもう明確例でしたけども、明確でなくても霊的なことが絡んでる問題ってのは実に多いんです。多くの病気、多くの精神的な病、そして多くの不仲、悪習慣、九州はギャンブルがすごく強い、パチンコ熊本発祥、北九州パチンコ経理競馬協定、悪の三密体と私は言ってますけれども、北九州で最も華やかなところはどこか、競馬場、競輪場、競艇場ってね、考えられない。市町村合併が流行った時に合併したからなかったところがあるんです。結構どういうとこ知ってますか、豊かなところは合併したからない。どこが豊かなとこ知ってますか、都会で人がいっぱいいる以外で豊かなところって、公営ギャンブルやってる町なんです。悲しいですね、公営ギャンブルやってるとね、豊かだから市町村合併したからないんですね。明らかにあられは霊的なものからんでると思うんですね。でそういう世界に関して本当にそういう霊から解放されて人々が救われ自由になるために何かというと、信仰を通してたんだけど、祈りが途絶えるんですよ。祈りが、で祈りがあるときに神の言葉が聞けるし、祈りがあるときにその与えた言葉を告白できる、あれ告白し続ける力が来る。そしたら私たちはその神の言葉によって敵は砕かれていくんです。私には全然力ありませんよ。でも教会に人々が来て、そして神の言葉を解き放つときに解放されていく。賛美はですね、本当に神様に向かって賛美してるから臨在行くのと、もう一つはあれ神の言葉を解き放ってるでしょ。だからね、私はですね、今宮崎にいるある姉妹、ね、その方はですね、以前長崎にいてね、長崎弁が高知牧師とともに長崎弁の、女性の優だったんですね。長崎弁の優、男性は高知牧師で女性はその方だったんですけども、でその人はですね、なぜ教会に来たかというとですね、職場に一人の女性が来て、長崎教会の人だったんですけども、でその人が何か引きつけられるものがあってこうやり取りしてて来ることになったんですね。でいろんな宗教やってきてたんですね。でいろんな宗教やったんだけど、どの宗教やってもしばらくするとああと思ってやめたんですけど、で教会に来たんですね。 で教会来た時に教会にあるイメージがあった、カトリック教会が長崎多いから。で来た時に前に座ったんですけど、パッて座ったらですね、まあ、2番目の街道ね、今小木戸のところ、ね、だからで私は、ね、すいませんね、あんまりこう長戸牧師みたいにこう綺麗にしないでしょ、で皆さん私遠慮してしないんでしょうけど、綺麗にしたい人は私遠慮しなくていいですよ、私は本当は綺麗好きなんですよ、だからどうぞ綺麗にしてくださっていいですから ね。で何かというと野田市の街道だったんですね。金庫もそのままあるしね。それで全然クセンドグラスのカトリック教会の意味と違うから、しばらく入ってきて大丈夫かしらと思って慌て入り口を見て、そして後ろに行こうと思った時にもう賛美が始まっちゃったの。あーと思ったら賛美が始まっちゃって、でうちは賛美歌じゃなかったから、当時は安らぎだったから、でしかもギターがメインでやってたから、えって思ったんで、生まれて初めて究極で、生まれて初めて究極死なのに、賛美始まってえと思ったんだけど、えと思った次の瞬間すごい死に振られちゃったんですね。教会に来てキリストが満ちていたから、そして神様を褒めたたいていて、御言葉が、神の言葉が語られたから、それでわけわからないのに涙が溢れてきて、ぐわーって体に熱いものを感じて、だからここには神が女る、私女春って違って歯を入れちゃいけない、歯を入れちゃいけない、女春、ね、神が女春と思ったんですね。それでここには神がいると思って、2時間ずっと、まあ、ずっと2時間寂しかったんじゃないですよ、でもふーっと泣いて、そしてイエス様信じちゃったんですよね。で彼の息子さんもその彼女を見て信じたわけですよね。いつその頃のお母さんというのは営業してたので、で綺麗に着飾っていつも財布に、ね、たくさんのお金を入れていたお母さんがクリスチャンになったら、夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいいという格好をして、財布には100円玉ぐらいしかなかったってですね。だからといってクリスチャンみんな貧しくなると思うのか、それは違いますよ。だからね、ただ証しは感動ですよね。いつもきれいに小綺麗にして、ね、すごくお財布にたくさんお金を入れていたお母さんよりも、いつもタバコをプカプカふかしていたお母さんよりも、夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいいという格好をして、ポケットは100円玉しかなくて、どうすると言って僕にニコニコ笑うお母さんの方が僕は好きです、そんな母を見て僕は洗礼を受ける気になりましたって言って洗礼を受けたんですね。その時お母さんボロボロ泣いてましたよね。子供は知ってますよ、母が本当に幸せかどうか。ほら知ってますよ、どんなにお金があったって、どんなに綺麗にしたってお母さんの心は全然満たされてないことを知ってたんで、どんな宗教行っても、ね、宗教行けるし、子供のことは心配だから、いろんな東京まで連れて行かされて、かなり高いお金出してセミナー出されたけど、ずっと寝てたそうです。まあ教会までも出る人いるからちょっとねあれだけど、でもね、そうですね、ところが彼はその母親を見て全く今までとは違うと思って教会来られたんですよね。教会来たんですよ、だから主に触れられたんですよ。もう一つは賛美の中で本当に神が褒めたたえられてるからね、そして本当にそこに神の言葉があったからですね。いろんな宗教やったんで霊的なものがかなりあったと思うんですけど、それが切れていったんですよね。で皆さんね、まず教会に人々が来ること、教会に来ることがポイントなんで、その次に今度はキリストがカリサイの信仰で語らないといけない、神の言葉を。イエス様がいるから大丈夫だよって、いやイエス様に言うたのものは治されますよって、イエス様に言うたのものは治されますよって、イエス様に言うたのものは解決しますよって、ね、イエス様に言うたのものは全部が益になりますよって、大丈夫だよって、ね、でもはっきり言ってください、イエス様に言うたのものならです。単なる気休めは言わないでください、大丈夫大丈夫って、大丈夫じゃありません、大丈夫じゃありません、死んだら地獄です。そんなこと言ったら怒る人はいますけど、事実です。イエス様がいるなら天国しかありません。イエス様により頼むなら大丈夫です。それを語るんで、こう語ろうと思うとね、本当に力がいるんです。これは祈ってなくてこんなことはできません。祈ってるとできるんですね。先日もですね、かつて私の教会のことをですね、お前のとこは偽物だって言った人がいるそうですね。でその人にですね、その人たちはですね、お酒を飲むのが好きな、その人のお兄さんたちはね、 でお酒を飲むことが神父の交流の仕方はお酒を飲んで交わるそうですね。それで交流を深めると、ね、言ってました。その方がですよ、私が言ったんじゃないですかね。で嘘じゃないと思いますね。神父さんにはアル中が多いからです ね、 でね、ところがです ね、何かっていうと、ところがですね、その方はですね、うちのバーベキューパーティーにはですね、アルコールは入れませんので、すいません、入れません、はい。だからどうなるかというと、まあ、はっきり言ったんです ね、だからもうそれで、それでもう来れないなら来れなくてもいいと思って、やっぱり弾けないとこは弾けませんからね。そしたらですね、その方はね、祈ったわけですよ。わかりましたって言って、ほいで言ったらですね、まあいいよっていう感じで来て、全然怒らないで来て、にこやかに来て、お酒に酔わずに精霊に酔っちゃって、お酒に酔った時よりもいい酔い方をしてですね、精霊に酔っちゃって、最後はですね、おじいさんみたいな格好までして写真撮ってですね、チャラけすぎてですね、自覚しててですね、後で妹さんにメール送ってですね、チャラけすぎて申し訳なかったとか言ってね。祈ったから言えたんです。今は笑って話せるけど、そんな簡単じゃないんです。見えない霊的な世界ってあるんです。サタンっているんです。日本のサタンはものすごい狡猾なんです。悪知恵に長けてるんです。世界でも秀でてます。でもエス様の前にはイチコロです。私たちの前には勝てません。でも愚かに、日本人は賢いから、勤勉だから、勤勉さと賢さで勝てると思ってるんです。愚かだ。人間には勝てないんです。本当にそれを知るまで人は本気で祈らない。でもね、本当に自分にはできないなって分かった時、初めて人は言うんで、祈ると言えるんです。バカにされても笑われても孤独になったって構わない。こっちの言葉を語ることができない。そしてその言葉は無から有を作り出し、敵を打ち砕き、不可能を可能にし、奇跡をもたらすんです。で後半、上半期、下半期ですね、5、6、7、8、9、10って奇跡が始まると言いましたよね。で今すでにいくつか始まってるんですけど、もっと奇跡が起こります。特別だなんて思わないでください。神にとって奇跡なんて簡単です。あなたと私にとっては全く不可能です。でも神にとっては簡単です。私たちが本当にこの方にすがり、この方に祈ると、神から言葉をもらったり、聖書の御言葉があるなら、そう祈ると、それを語っていく、それを解き放っていく力が出てくる、精霊によってね。その時に神様たちが起こるんですよ。わかります？これはね、できなさんね、覚えてほしいというふうに思います。とこの人の場合は口を聞かなく、耳を聞かなくして、いわゆる噂で転換だったんですね、この人の場合はね。でこれは分かりやすい例として書かれていますけれども、いろんな形で悪霊にやられている病気、精神的な病、あるいは悪霊にやられている、不和、不仲、あるいは悪霊にやられている悪習慣、いっぱいあります。でもイエス・キリストなら解決できるんです。まず教会に来ること、教会に人々を招くこと、そしてその次に主がおっしゃっていることを解き放つことです。大丈夫だよって、治るよって、イエス様の十字架で解決するよって、キリストにおできになるよって、そして語ることですね。そして命じることです、主に言われたらね。その時にそれを、でもそれをするには祈りによらなければ出ていかない、祈ってなければその力は出てこない、祈ってなければそれはできないのです。これは皆さん覚えてください。で祈りっていうのは本当に神の頼むことですね。その時間他のことできない、まあ他のことをしながら威厳で祈るってことはできますけど、こう本当にこうね、こう自分が理解できる言葉で神様にすがろうと思ったら、やっぱりそこに集中しますからね。でもその神を頼んで祈るときに、その霊的な力を聞き告白できるってことをね、どうだ覚えてほしいというふうに思います。今日3つ言いましたが、教会にキリストは満ちている、そこに人来る、2つ目に信仰をね、用いできると、イエス様ならできると信じて、その体の信仰を用いる、告白して言う、自分に関しても人に関しても言う。そして3つ目に、しかしそのためには祈りがなければできないんだって、だから祈りが必要だって。でマタイの方見たら断食って書いてあるから、場合によっては断食することをおすすめします。なんか断食するとね、神に頼む、歩く時にね、断食してる時はね、歩きながらね、シュッシュッ階段登る時にシュッ しちゃって ね、本当に祈ってな、祈りながらじゃないと歩くことさえできなくなる。そうなると本当に主により頼むし、いつも主に祈るようになる。だから断食はそういう意味ではとても恵みだと思います。まあ、ただ今日はマルコの方から語り言われてますので祈るということですね。それをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。どうぞ主様、あなたに本当に私たちより頼んで祈り、そしてあなたがくださる言葉、またあなたに書かれているその御言葉を本当にあなたを信じて語っていくことができるように、私たち自身がしっかり教会につながり、また人々を教会に招いて、ここでイエス様が触れて解放と癒しを与え、また声に出して告白して技が起こるように、とことみ導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様、本当にあなたを賛美します。あなたを愛います。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めしにおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今一人一人が神様の前に願い求めることに、このことに具体的に答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストによって心と体をゆっさりよ、イエスキリストによって心と体を完全に治れ、イエスによって心と体をゆっさりよ、しびれを消えてなくなれ、恐れを今その人に恐れの霊、恐れをエスってめで行け、全く恐れを締め出す、神の全く満たされ、聖に満たされてください。恐れをその人の力から行け、知らない間に受けている霊的な圧迫、この宗教の霊、リスキリストの霊、マリアの霊、高慢の霊、汚れた霊、エスって一人一人下が感情、体の力から行け。体調が優れない方、あなたは意識してませんが、すごく霊の影響を受けています。この霊の影響をイエス様って今完全に断ち切る。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ひだが痛んでた方、イエス様今それを完全に癒してください。ひだの痛みを消えてなくなれ。迷っている方、私はあなたに分かるようにはっきり答えます。忍耐強く祈りなさい。あなたは分かるようにはっきり答えようとしております。捧げることを恐れてはいけません。時間であっても、能力であっても、財であっても、また何か別のものであっても、捧げることを恐れてはいけません。促しがあるときに一歩踏み出しなさい。あなたはそれを通して霊的な祝福を受け、その後実際的な祝福を受けるだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。